Verano Suzuki。
さて、本日の番外編も、引き続きなんですが、はい、株式会社ブック社長青柳浩也をゲストにお招きしてお話を聞いていきたいと思います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今週もっていうね、
まあね、
まだ続くのっていう
びっくりするよね。もう一本行くのみたいなね。まさかもう一本行くんじゃないですかみたいなね。
もう体力は残ってないですもん。
残ってない。じゃあ一個面白い話して。
やばいやばい、何が面白い話かペー。
いやー、ね、詳しくはね、前回の番組に聞いてもらいたいんですけど、はい、いやちょっと、うん、今日お願いがあって、はいはい、いい金パレットについて、うん、ちょっと話させていただけないでしょうかっていうところ
で、まあ、その古典ラジオがね、はい、生まれた、
はい、場所ですね。
場所であり、
はい、
場所でもある、
しかないんかい。
なんか思い入れあるでしょ、もちろん。
なんですよ、うん、で、まあちょいちょいなんかこうエピソードの中とか番外編の中とかでパレットの話っていろいろしてきたと思うんですけど、うん、おそらくがっつりなんでやってるのかとか、うん、どういうことやってるのかみたいなって話したことないなと思っていて。
そうですよね、はい、で結局何なのかみんなよく分かってないですよね。
そうそうそう、う
ん、
で結構その一側面だけは伝えたけど、うん、実はもっと奥にやりたいことがあってこれやってるっていうのが僕の中ではあるわけですよ、うんはいはい、でもちょっと伝わってないような感覚があるんで、うん、試しに言ってみたいなっていうのが今日あります。
そうですね、うん、ね、僕たち結構聞いてるんで、
はいはいはい、
すごくリスナーの皆さんにもなんかこの話はいろんな側面からいい、はい、面白い話なんじゃないかなと思ってるんですけど、
そうです、地域創生っていうテーマでもあるしね、
はい、ですです、そうそうそうなんですよ、うん、そう地域創生っていうところとかあんまり実は言ってきてなくて、うんはい、というところがあるんですけど、まずちょっと話す前に、はい、今日のスタンスとして、
はい、
僕も社長じゃないんですよ、
うん、会長だからね、
うん、そうなんです、うん、まあ、前回の番外編でも言いましたけど、もう今青柳浩也が社長になってるんで、うんはい、今日はまあ僕と浩也2人でいい金パレットの話をしていきますけども、はいはい、基本的に浩也が今やりたいことをやってるっていう、うん、で僕はもう今現場にいないんで、うん、まあ、創始者ではあるけど基本的にパレットがやりたい方向って浩也が決めてるっていうのをまあご理解いただきたいなっていう、
はい
はい、なんかこうねパレット代表のって結構言ってきてるから、
そうですね、
未だに僕が陣頭指揮取ってるって思われてるかもしれないですけど、うん、実は前回あの話をしたこいつがやってるんですよ、はい、いい金パレットって、はいはい、っていうところが、
ね、はい、いろんな話をさせていただきましたけど、
う
ん、基本的には今僕が会社の経営とこう見えて、うんうん、いい金パレットのまあ運営のまあその代表も今やらせていただいてるというね、
は
い、
そうですね、僕らが青柳さんに面白い話を求めすぎて青柳さんのこの面白い、はい一面しか
まあまあ、まあ、
そのリスナーに伝わってない
バカキャラみたいになっちゃって、
そうそう、それでキャラ、はい、それでイメージが固定されてしまってますからね、ま
あ、ちょっとじゃあ全然違う側面を今日見せてもらいます、
うん、なんか毎回ハードル上げてくるよ本当に二人はさ なんかさもっとライトに聞いてほしい
なんですけど、まあ、じゃあまずパレットの紹介一回やった方がいいと思うんで、はい、小屋の方から、
はいはい、まあ、本当にいい金パレットって、まあ、今までどこまで語られてるか分かんないですけど、うん、旧いい金小学校っていう、はい、廃校になった小学校を、うん、まあ、活用して、まあ、高橋の場所なんですけど、そこを全面的に民間が運営しているっていう状態でやってますと。で、うん、基本的には複合施設になっていて、うん、まあ、もともとこの廃校をやる理由って、なんか高橋って産業の種別少ないんで、うん、新しい新産業を作るみたいな文脈でも人の交流拠点となるような場を作ろうみたいなっていうのが、まあまあ簡単に言うテーマなんですけど、じゃあ何やるかっていうところで、こういうスタジオもそうですよね、今日収録してる音楽で地域を盛り上げようみたいな一度テーマで音楽スタジオがあったり、まあそれだけだったら門戸狭いんでコワーキングができるこうフリースペースがあったり、でそれ以外にもまあゲストハウス、こうドミトリー宿泊ですよね、二段ベッドになってるところがあったり、で外でバーベキューができたりとか、うん、で最近はまあ飲食店も給食室に作りまして、うん、まだ行ってない
んで行きたいんですけどね。
あ、そうなんですか、うん、
ぜひぜひ。
あ、ぜひお願いします。飲食店もまあやっていたり、はい、他にも中庭でオートキャンプできますよとか、
うん、
また本当にいろんなことが、レコードを売ってたりですね、はい、っていうのができますと。それ以外にもテナントでプールにメダカの販売所ありますとか、うん、
はいはい、
いろんなテナントさんが入ってくれていて、うんうんうん、廃校の活用の中で珍しいので言うと、うんうん、長期滞在って住んでる人たちがいるっていうのがめちゃくちゃ珍しくて、そういった長期滞在の人たちが住んで、今20名近く住んでるんですかね、うん、で住んでいてくれて、コミュニティを作ってるみたいな、
うん、
コミュニティを醸成してるみたいな感じで廃校の運営をやってます、
はい
はい、
という感じなんですよ、うん、 なんすけど、まあ一応機能的な部分で言うとさっき、うん、まあ荒野が喋ってくれたとこなんですけど、うん、そんなことなんでやってるのっていうところちょっとまあ僕が始めたところがあるから、うんうん、一旦僕の方から喋ってみたいなと思ってて、はいはい、これいきなり結論から言うと、うん、僕始めた理由は人間が自由になってほしいからなんですよね、
うんう
ん、でその自由であるために多様性が必要だと思ってるからパレットやってるってことになるんですけど、
うんうんうん、
まあ、だいぶ飛躍しちゃってるんで、はい、ここちょっと、説明したいなと思うんですけど、はいはい、まず自由って何かっていうと、うん、生きやすい状態であるってことですよね、才能が発揮している状態 で、
うん、
でストレスがなく、ちゃんとフルに活動できているみたいな状態が、
はい、
まあ、僕が今ここで言っている自由だと思ってほしいんですけど、うん、なんか人間が自由であるために社会に多様性が担保されている状態が必要だと思ってるんですよ、
うんうん、
それはなんでかっていうと、じゃあ、田舎に住むっていうことが向いてる人が東京でしか働けなかったら、
う
ん、それって才能発揮できないでしょ、
は
い
は
い、とか、ね、はい、とかあとは、営業が向いてる人がずっと事務作業ばっかりやってるような人生だったらこれ才能発揮できてないでしょって、うん、だから選べるっていう状態が必要だなとまず思ってるんですね、
うん、
人間が自由であるっていう、うん、その時ってもっと言うと例えば20代では東京が向いてるみたいな、
うん、
今ガンガンこう出世してお金稼ぎたいっていう20代は向いてるけど40代であちょっとフェーズ変わってきたなって時に、うん、あ東京違うなってなった時に
変わるもんねやっぱり、ね、
そうあのあ東京合わないけど田舎で働けないやばいってなった時に田舎に受け皿がない状態ってまたこれ自由じゃなくなると思うんですよね、うんうん、
はい、
はい、だから僕の中では移動の自由っていうのが結構重要なんですよ、
うんうん、
移動できる状態、
うん、
でこれ何を移動できるかっていうとまず場所の移動ですよね、
うん、
東京と、地方あとまあ海外とかも移動できる状態とか、うんうんうんうん、あとは仕事も移動できる、
うん、
この仕事からこの仕事に自由に変われるっていう状態とか、うん、あと家族構成とかも入ってきますかね、
うんうん、
自由に結婚できるし、まあ、離婚もしていいとか、うん
はい、
なんかそういう状態っていうのが、まあ、担保されてほしいなっていうのがあるんですよね、
うん、
でだから、一個、まあ、パレットやってるのってここの田川で多様性を担保したいっていう気持ちがめちゃくちゃ強い
ん
ですよ、
うんうんうんうん、
で、これが僕の中で地方創生地域創生っていうのが今必要な理由だと思ってるんですよ、うん、
なるほど
っていうのはまず
地域が創生されると、
はい、選択肢が増える
都市部の人間にも、はい、地方の人間にも選択肢が増えて
そういうことです、うんはい、でもちろんですけど都会と地方だけじゃなくて地方にもいろんなタイプの地方があるから、
うんうん
はい、田川っていう地方もあれば、出雲っていう地方があれば、
うんね、
でまた北海道っていう地方があって、うん、全部なんとなく性質が違うし、
うん、
やれることも目的も違ったり、うん、あと人間のコミュニティも違うじゃないですか、うん、だから出雲は合わないけど田川が合うとか逆もあるじゃないですか、
うんうんうん、
だから、自分が合う場所っていうものを探せる状態にしときたいんですよね、
うんうん、
人間が、
うん
はい、っていうところです。はい、でまあ生きる中で合理性っていう言葉あると思うんですけど合理性の観点だけでいろんなものを選択し続けると、
うん、
例えばじゃあ経済合理性とかで考えると、
うん、
都会にバーって人が集まっちゃうと思うんですよね、
うん、
なんか都会の方が仕事しやすいとか、
う
ん
まあ、そうですよね普通に考えたら
便利とか、
うん
うん、でも僕の中ではさっきの理論で言うと、うん、多様性担保してた方が合理的だと思ってるんですよ、
うん、
もっと広い目線で考えた時にだからやってるとで僕らはまあ結構その自治体に近い形で、パレットを運営しようと思っていて、まあ、要はその住んでる人とか関わる人が自発性を持ってパレットに関わるっていうことをまあやってるんですけど、
うんうん、
それを言うところもあっていいし逆にワントップでガーって進めるようなところもあっていいしみたいな、
うんうん、
そのいろんなタイプのところがいろんなやり方で生き残れるようにしときたいっていうのがめちゃくちゃだからパレットやってるっていうところありますね。
これね、
はい、で、さっきの経済合理性の話で言うとマイノリティを救うっていう方が多様性の担保につながるし重要だと思ってるんですよね、
うんうんうん、
これはまあなんでかというと多分右利きと左利きの話とかが分かりやすいと思うんですけど右利き用の商品の方が右利きが多いと売れるじゃないですか、
うん、
だから、売れる商品をいっぱい作ってたら右利き用の商品がいっぱいになって左利き用の商品が少なくなると、
うんうん、なるほど
だからマジョリティじゃなくてマイノリティを救うっていうことを、
うん
一生懸命やった方が僕は多様性担保されると僕が思って
るんですね、うん、
っていうところがあります、
うんはいどういう人生経験からそういうこの事業に結びついてたんですか。
わ
あ
でも
なかなか話長いか。
いや、
話せば長いか。
シンプルに言うとやっぱり会社で働けなかった
。ああ、
そうだったんですか。
会社員だったことがないもんね、はい、ほぼ。
あ、 なるほど。
一回契約社員みたいな形で働いたんですけど、うんうん、そこでちょっと精神病んじゃった時期があって、うんうん、あ、これ俺居場所ないんやってちょっとなったんですよ、ね、うんうんうん、で東京出てって働いてでやったんですけど、なんかそこもちょっと今の生き方違うなみたいな繰り返してきてて、でパレットやるってなった時に、あ、なんか生きづらさを感じてるような人が多分いっぱいいるから、うん、そこをなんかできないかみたいなところ、
それ結構だから、あの、うん、古典の最初ら辺でなんか扱ってもらった時にパレットのこと、うん、なんかこう生きるの苦しい人はパレット集合みたいなのも出してもらってたかなと思うんですけど、うん、結構それもきょんちゃんのその背景のもと入ってたなという、はいはいはい、で実際にそういう人たちが来てくれてこう長期滞在とかしてくれたりもしてたんで、もともとそういう流れはありますね。
そのいい金パレットは、うん、自由を獲得してよりオプションがあって生きやすいっていうのを個々人が享受できることに対して、はいはいはい、何の場として機能してることになるんですかね。
それで言うと、あ、じゃあ小屋から話すかな、
うん、僕はそういった今樋口が話してくれたことの自由っていうのは、うん、引き継いだ自由で、うん、この自由ってどういうことなんだろうみたいな僕なりのこう答えを出しながら事業今やっている状況なんですよ、うんうん、でまあ、今深井さんが言ってくれたことにちょっとこの回答と合ってるか分かんないんですけど、そういった経済合理性求めていったら一極集中になるだろうなと思っていて、現に今の日本自体はそれに近しい状態だったし、地方もある種やっぱ価値観上そうかなと思っていて、その経済合理性の傍らみたいなのが僕の中でいい金パレットすごいテーマで、なんかそれぞれがそれぞれの正解を深めるっていうことがすごい今重要なんじゃないかなと思ってるんですよ。例えばそれは生き方だったり思想だったり、うん、哲学だったり、例えばものづくりだったり、うん、そういうその深める場所が多分この社会には俺は必要だと思っていて、うん、それによって一極集中から出していけるんじゃないかなっていうのがなんか一つ僕の今考えてる自由の方向性っていう感じですね、う
んうん、それはいい金パレットは、あ、なんかいろんな機能の持ち方があると思うんですけど、うん、それに対して例えば象徴的に年間何人ぐらいをその日本全体とか世界全体をそうしたいわけですよね。
最終的にそうしたい
ですよね、はい、でその中でいい金パレットが果たしている機能っていうのは、うん、そのモデルケースを作っていくっていうことなのか、
うん、あ、それで言うと僕はそうですね、うん、モデルケースを作っていくっていうのも一個あるんですね、うん、一個
めちゃくちゃある、はい、
ってことですよね、
はい、実際に、目に見えるこの人を、自由にするみたいなことを実際にやっていくっていうのもあります。はい、
は
い
は
い、
でこのビジネスモデルはあるんですか。
ビジネスモデルは、あ、まあ一応そのビジネスモデル上はありますね。
はいはい、うん、ビジネスモデル上はある。
あ、ビジネスモデルバカ丸出し、バカ
丸出しビジネスモデル上
はある。ビジネスモデルはある。はい、イカネパレット軸に、うん、まあまあ、あの地域を活性化していくっていうのが基本的に事業体に考えてるんで、
う
ん、
そういう人たちが来ればイカネパレットはビジネス的にも存続が可能な何らかの体制が整っている。
そうです。そうですね。そうですね。
ちなみに例えば誰からお金もらってどうなってるんですか。
もう個人の具体ですよね。
そうそう。例えば、
はい、うん、あ、僕らがですか。
そうそうそう。
あ、いや、まあ、例えば分かりやすく言うと、事業として長期滞在の人間が来てくれて、うん、その長期滞在の人たちの中に東京とかだったらやりづらかったけど今こっちでコーダーとかできる人たちがいるんで、はあはあ、そのコーダーの人たちとかと一緒になって DX チームみたいなのを作って、でそれで地方の中小企業のホームページの制作だったりとか、うん、はい、それこそあの LINE アットとか SNS とかもなかなかローカルじゃできてないとこあるんで、はい、そこら辺をサポートするみたいなのも事業体としてやってたりとか。
なるほど。
まあ、いわゆる受託で、受けてで制作をやったりとかサポート
する。ということはその生きづらさを感じた人とかが、うん、そのいい金パレットで新しい自分の追求したい方向性みたいなのを追求することがしやすくなるためにここに来ると。
そうです。まず、まずそれ
がまず、
うん、でその人が来たから 100% 事業としてマネタイズするわけじゃないんだけど、うん、人たちが何人かいるとそこから付随的に受託系のビジネスとかが生まれて、うんうん、いい金パレット自体はそれで運営されている。
そこも売上の一部になっているって感じ
ですね。やっぱパートナーシップの売上と施設を利用してもらう売上っていうのがいいかなパレットは具体的にあるんで、もちろん関わる人たちが増えてくれれば施設利用料は増すし、うん、テナントも増えるじゃないですか、うん、で長期も住む人たちが増えてくれた方が僕らとしては収益上はありますよね、うんうん、それって施設を運営してることで、うんうん、いいかなパレットっていう僕らは施設じゃないで有機体みたいなのを運営してると思ってるんで、うんうん、だから来てもらった人たちと地域をつなげることだったり、うん、一緒に事業をやることによって、うんうん、収益を得ていくっていうのは次のステップの話かなと。
なるほどなるほど、はい、
で今言ったのが一応個人との関わりみたいな感じなんですけど、うんうんうん、一応、会社だったり、うん、まあ、団体だったりとの関わりもあるよね。 例えば今うちでやってる九州の空っていう、ドローン事業があるんですけど、うん、これはもともと北陸の方でやっていたドローン事業であるんですけど、うん、北陸の空さんっていう、はい、そこと提携してそれの九州版を作ってみたいな、うんうん、そういう提携もやってますね、いろいろと。でそれってじゃあ、田川でドローンを学びたい人はどうすればよかったんだっけみたいなところから、うん、あここでも学べる世界を作るみたいな、うんうん、はい、なんかそういうところと、まあ、バッチしたりとか、はい、
なんかこう一回収益を取っ払った話してみていいですか、う
ん、いいですよもちろん。
古典ラジオがここで生まれたのは、うん、もちろん再現性ないと思ってるんですけど、うん、いいかねパレットの理念にすごい基づいてるなと思ってるんです、
うんうん、
これ何かっていうと、うんうん、さっき僕言ったいいかねパレットは経済合理性の傍らだから深めることのできる地方をやってる、それをやりたいと思ってる、うん、で例えばその膨大な時間、
うん、
持て余した場所、うんうん、持て余した土地、そこだからで世の中の社会から田川ってちょっとやっぱり隔離されてないけど、うん、やっぱ距離があるじゃないですか、メインからメインストリームから、はい、だからメインストリームの端だから深めることができたものあると思っていて、うん、まさに古典ラジオはあの時うちがもう潰れそうになってた時に、うん、ヒョンちゃんがその深井さんたちと出会い来た時はね、僕悪く言うつもりはないんですけど、うん、暗い人連れてきたなと思った
の変な二人ね。
だけどその持て余した場所でこんな面白いことをやりたいっていう人たち、うん、こんだけ歴史のことで哲学を深めていきたい、人文知を深めていきたいみたいな人たちがおって、うん、でその人たちと一緒にそれを発信する活動をやってみよう、これは誰かに届けるものだ、当時だったかって言われたら、まあ、僕はそうじゃないんじゃないかなと思ってて、でもその古典ラジオでこの3人が人間が生きることは何なのかみたいなことをテーマに、その歴史の文脈から深めていった結果、うん、それがあのコロナぐらいのタイミングで世の中にバンと時間軸があってヒットしてバッと跳ねていった、
はいはい、
でこれが僕はすごい重要だと思っていて、はいね、これは経済合理性の外じゃないと起きないんじゃないかなと思ってるんですよ、
うん、まあ確かにその樋口さんも青柳さんもあとはそのブックさんのスタンスとして、もし経済合理性が最初に来てたらそもそもここ組んでないと思いますよね。
そうですね、うん、だからなんか、うん、別に面白いからやってみようみたいな話かもしれないけど、
うんうん、
でもそのがやっぱその傍らじゃないとなんか生まれないものがあるっていうことは僕は学んだし、これって何かっていうとやっぱりすごい深めるってことがすごい重要なんじゃないかなってすごい思ったって
感じです。あすごい深い話なんですけど、うん、だいぶ言語化しないと伝わらない人に伝わらないだろうなっては思ってて、
なるほど、
そこをこう一緒に深めていく会にすると有意義だなと思った。
はいはいはい、
なんか今の話、まあ、僕もともとね、うん、その飯食いながらとか結構聞いてたんで、
はいはい、
まあ、今 あえて聞いてんだけど、
はい、
自分の解釈では、うん、まさにいいかねパレットさっき有機体っていう話をしてたじゃないですか、はい、で僕はわざとビジネスモデルと具体的に何してんのか聞いたんだけど、うん、多分それどうでもいいんでしょうね。
僕らがですか、
まあ、つまり有機体だから、はい、その現れの初想として、うん、具体的に何してるかって実はそんなに重要じゃない。
ああ僕らです
よね。そうそうそう、
そう思ってる。
そうで大事なのは、うん、そのなんかやりてえって言ってるやつが、うん、よりなんかできる状態が作れたかどうかなんだよね。多分
そうですね。
でそれがさっき経済合理性っていう話は、その基本的に我々の社会活動っていうのは経済合理性のベースに成り立たないと動けないっていうふうに言われているんだけれども、うん、それも本当は関係ないと、
うん、本当は関係ない。
そう、はい、なぜならばその経済合理性の上でしか成り立ってない今の世界の、うん、その欠陥みたいなのがすごく強く感じてきてて、
うん、
でそれを打開する策として、うん、それと違うものとして出してこようとしてるから、
うん、
そこの経済合理性の穴に落ちちゃって意味がないから、
はい、
ただ経済合理性の話をされて実際お金もいるし、
うん、
でそれは何かの形で何とかしようとしてますと、
はい、うん、そうですそうです、
はい、でそれは何とかなればいいですと、
うん、
そこもさらに重要じゃありませんと、
うん、
大事なのはここにこういうなんか辺境の地にね、辺境の地って言ったら出雲の人があれですけど、まあ辺境の地と言える場所じゃないですか、で産業もないですとみたいなところに、既存のその経済合理性の社会の中でうまいことハマってないけどなんかエネルギーがありますみたいな人が来た時に、来たら開花しちゃうみたいなことが確率論的に起こりますと、
はいはいはい、
するかどうか知りませんと、
まさにまさに、はい、
いう状態があることが大事だって言ってるってことだと思うんですよ。
めちゃめちゃ、はい、めちゃめちゃそう、
はい、
うまいっすね、
うん、僕
さすがですね。
僕これが見出してもらった才能なんで、で、
はい、
僕それをね、そのこれがね、僕ほとんどの人に伝わらないと思って
る
んだよ。
なるほど、なるほど、
これ別に古典がやってることも一緒だし、
そうだよね、
まあ、むしろね、あの樋口さんと青柳さんがそういうスタンスでいてくれたから僕も影響を受けて、僕もそうなったのかもしれないなと思うんだけど、
うん、
経済合理性がなくて、うん、説 説明が不可能であることに価値がないと思ってる人が多すぎるんですよ。
まさに、
まずここを覆さないといけなくて、
まさにそう。
2人が言ってる内容って、まあ、前回の話もそうだけどさ、めちゃくちゃ身体値的な話してんだよね。
身体値、
そう、僕は最近よくこのワードを使うんだけど、言語値と身体値って呼んでて、
体ですか、身体、
あ、身体っていうのは体です、言語っていうのは言語ですね。で、近代、あの、僕たちが近代っていう社会に入ってから、ものすごくね、その言語を大事にしてきたんだよね。
そうだね。
で、全ては説明可能であり、例えば寿司職人でさえマニュアル作れますみたいな世界ですよね。まあ、日本人はそれから一番遠いから作れないと思ってる人の方が多いんだけど、そっちの方が少ないんですよ、世界的には。先進国っていうのはほとんど言語値をものすごく大事にしてて、全てのことは頑張れば説明可能であり、言語化すべきであると、その言語化されたものは誰が取り組んでも再現性があるべきであり、再現性がないものみたいなのはスケーラビリティがないので価値がないと思ってるんだけど、これが違うんだよね。まず、
まず全く違いますね。
これがまず全く違うんですよ。これがね、先に言わないとなんか僕伝わんない感覚があって。
なるほど。
違いますと、
はい、
でこの世の中にはまず言語値で表現できないもの普通に存在しますと、
はい、
っていうか見りゃわかるだろって思うんだけど、
まあまあまあ、
はい、あのできてないじゃんと、
なんかやっぱりこと仕事とか経済活動になったら、そこが無視されがち
なんです。そうですね。それなんでかっていうと、これ僕がその投資のところで儀式論で喋ってるように、コンセンサスのために言語値化頑張ってます、言語ができましたってしないと説明ができてないとみなされるから。
そうですね。
で、アカウンタビリティとレスポンシビリティっていうのがすごく大事なんですよね。説明責任ってやつです。
はいはいはいはい。
で、この説明責任っていうのは責任って虚構だからさ、そんなの存在しねえから、
はい、
本当は僕たちの勘違いというか、責任取ったよね、そうですねってなってるだけですから、取れませんから、本当は、その取れない責任を取ったことにしてるわけだよね、
はいはいはい、
バーチャル世界 で、
はい、
でそのバーチャル世界の中で取ったことを取った責任にするためのバーチャルな説明っていうのが必要なわけだよね、
はいはいはい、
そのバーチャルな説明っていうのを儀式の場でやって、みんなでコンセンサス取るっていうのをやってるのが、どの世界でもそうなんだけど、どの時代でもそうだったんだけど、我々の世界の中では特に数字とお金を使って説明する。
そうですね、株式会社だと特に、
そうですね、でそれをやっちゃうと、身体感覚で、あの、持ってるけど表現できないこととかをやりたい人とかがあぶれちゃうわけですよ、
はいはい、まさに、はい、
それを拾ってるんだよね。
めちゃくちゃそうで、
はい、
でなんか、それをやってると本当にお金が集まるところが正解になるんですよね。
そうですよね。
そうで、経済合理性が、はい、正しいってされてるところだけがバーって集まるから、今だと全部 IT とか AI になっちゃったりとか。いや、
そうなんですよね、
はい、
だから本当にね、これもちょっと口悪いこと言いますけど、はい、投資家とかに会って話すようするとね、
はい、
いや、それ10年後何倍になってるんですかとか、まあ、うるせえと、いや、本当うるせえって時代になるって俺はね、ほぼ確信してんだよね、
はいはいはい、
何倍とかじゃねえんだよ、でここがその古典ラジオもそうじゃん。だからその態度を取ったから古典ラジオが生まれ、
はい、
でもそれ予測不可能だったわけだよね、で予測できるからやったわけでもなかったことが大事だったわけじゃないですか。
全くその通りです、はい、
なんでその予測が不可能なことをでも確率としてはあるじゃんと、
はい、
そうだね、
なんでそれがある状態というスタンスを固めておいて、このスタンスの状態というのを保って貫流してる状態というのを作ることが世界にとって重要なんだと、それを田川という辺境の地でやるっていうことがシンボル的に意味があるんだってことを言ってるんだよね、
そうですね、まあ、シンボル的にも意味があるし実質意味があると思ってる
んです、そうですよね、はい、だからその、はい、究極田川じゃなくて多分いいんだけど、
そうですね、
田川でやるっていうことにはその属性の意味があるってことを言ってるわけですよね。それがシンボルになるってことを言ってると思ってるんだけど、
はいはいはい、
つまりその田川という都会ではない場所、その中央の文化みたいなのが 100% は伝わってこない場所、
はいはい、
でも前回話したみたいに、はい、尖った人間がたくさんいるみたいな場所、
そうだね、
でもちろん出雲も尖ってるし、あの特性があるんだけど、田川とはやっぱ質感が違いますと、あのペッてする人いないん
で質感が違うん
ですよ。探しはいますよ、探しは、
探しはいるんでしょうけど、そう、多分その質感が違うんですよね。
質感が違う、
ケツクラッカーみたいな身体性もそんなに
ないですね。
そう、
ないんですね。そのここの質感の違いみたいなものが与えるセレンディピティもあるし、もちろん田川に惹かれてくる人と、来てみたら野蛮すぎて離れる人っているわけだよね。
そうですね、
だからこれも意味があるわけじゃないですか。
意味があります。
この意味があるすべてをここで実現してみるっていうことがその必要だと思ってやってるわけ、
めちゃくちゃ
ないですか。
そうですね、
だよねって思う。
あ、本当にもうなんかありがとうございます。
ありがとうございます。
今のその文章化してあの PDF で貼っとくってます、ね。いやでなんか僕らの役割って何かなと思ったんですけど、うん、あこれあの本当に勘違いしないでほしいのが経済合理性を目指す人も必要だと思って
るんですよ。あ、そうそう、本当そうですよ。
本当それも含めた多様性っていうことですよね。
あの、それは別に悪いこととか思ってない
んです。全く思ってない。
僕も思ってない
です。でそこで集まったお金をまた何かに使えるから、うん、お金儲けってあえて言いますけどが悪いと全く思ってなくて、うん、ただ、僕らの役割がそこじゃないんじゃないかってまず思ってるっていう感覚がありますと。でなんか僕よく言ってるのが社会にバグを起こし続けることがなんか人類にとって大事だと思ってるんですよね、
うんうん、
でバグを起こし続けていいしバグを起こした人をちゃんと救いたいって思ってる。なんかその人を否定して省くんじゃなくて、
うん、
もうちゃんとその人をなんていうんですかね、生きてていいっていうか状態にしときたい、うん、じゃないと一個のところに収束して危ねえと思ってるんですよね、うん、人類が、うん、はい、
これはその救いたいっていう表現をしたけど、
はい、
そのいい金パレットが対象としている人っていうのは、はい、どんな人なんですか。
あ、そうですね、だから、うん、まず救いたいっていうのは、うん、助けてあげたいっていうよりは、
うん、
ホールドしたいという意味かもしれないですね。まず、
はい、ホールド、
うん、いやホールドっていうか守るというか、う
ん、ああなんかその受け皿にな
る、ね、はい、受け皿になるね、
はい、うん、こぼれてる人がね、
はいはい、
うん、それで言うとじゃあ具体的にこういう人がいるっていうのをちょっとバーッと言ってみた方がいいかもしれないですね。
なんとなくはあれだけどね、誰でもいいんだよね、うん、でも
ああそうだから、うん、まず前提で言っとくと、うん、僕結構これ古典とパレットやってるブックのめっちゃ大きな違いだと思ってるのが、古典って多分歴史のデータベースを作るっていう目標があって、そこに人とお金が集まってると思うんですよ。
ゲーゼルシャフトってやつよね。
あ、ゲーゼルシャフトですよ。それお前知っちゃったぞ。
ゲーゼルシャフトですか。
いや
まあまあまあまあまあ、うん、シャフトですよね。シャフトかな。
シャフトです。
で、はい、それで言うとブックってパレットがあればあと何やってもいいんですよ。だから
ね、ゲマインシャフトってやつよね。
ゲマインタ、
ゲマインそう。
ゲマインタ、
なんだゲマインか、ペこれ使えるな。
そう、だから飲食店やりたいっていう人が来たら飲食店を全力で応援するし、音楽やりたいっていう人がいたら音楽応援するしみたいなところがあるから本当に何でもいいと思っていて、
そうですね。
でそれで言うとじゃあ実例言った方がいい。
実例もそのうち長期滞在で住んでたメンバーで辻さんって言いますけど、あれ辻さんもともと学校の先生として田川で働いてたんですけど、そこからなんかやっぱ自分政治行きたいですみたいななって、今田川イーカネパレットに長期滞在というか住みながら田川市会議員やってます。
今も住んでるんですか。
今も、寂しいからという理由です、
ね、まあね、うん、確かに。
だしいいかねパレットにアーティストで来たまっちゃんって来てた子が自分作品作りたいですよって言って、うん、働く時間もほぼ作らずにもうずっといいかねパレットで音楽の制作をやって自分のアルバム作品を持って帰りました、
はいはい、
うん、ライブ今からしてきますとか言ってライブする、うん、だからその1年ぐらいかけてずっと作品作ったりレコーディングやったりしてたし、うんうん、であとはその僕の同級生で厚則っているんですけど、うん、彼はなんかいいかねパレットの、まあ、ちょっと話変わるんですけど裏山があっていいかねパレット、うん、旧いいかね小学校で裏山があるんですよ、うん、その裏山をもっと綺麗にして子供たちが遊べる場所にせないけんっつって、
うん、
だからみんなでやろうみたいな感じでイベント立ち上げて、うん、なんかうちのその消防団の人とか、うん、地域の人とかも一緒になってくれて裏山の清掃活動みたいな、裏山を綺麗にして遊べる場所にしていこうみたいなのが今プロジェクトで走ってたりとか、うん、あとは、うん、まあ、ちょっと言い出したらたくさんあるんですけど、うちのさだが、
うん、
そもそも作品展を1年間やりたいっつって言って、
うん、
イカのパレットでクラファンやって、
うん、
1年間ぶっ通し個展みたいな、
うん、はい、佐田さんその時なんて言ったんですか。
何ですか。分からん、俺は言葉持ってないき深井さんが言うことはよく分からん
これ佐田ね、
あの人は言葉持っち
ゃうギリギリ伝わるの大丈夫大丈夫、その言葉、
うん、いやー、アーティストだな
ーっていう人間が、まあ、アーティストなんですね、まあ、1年間ぶっ通し個展をやって、うん、でそれをこう中で地域のアーティストとかが、芸術家の子たちがその芸術振興やりたい、もっと芸術振興で動きたいって言って自分たちで NPO を立ち上げて、
はいはいはい、
でそれがうちと今度またパートナーシップをブックと結んでいて、
はい、
いいかねパレットにアトリエとギャラリー共同で運営してるアトリエとギャラリーがあります、はいはい、今とかですね、うん、あとはスタッフが文化祭やろうっつって言って文化祭やって、うん、長期滞在もみんな一緒になって文化祭をやったりとか、
う
ん、
そうっすよね、
あれとかかなり象徴的なイベントよね、
うん、
なんか、スタッフとあと住んでる人が一緒になんかやるっていう、ここのいいかねパレットに関わってるっていう一個のフォルダに入ってるっていうだけなんですよ、つながりって、
うんうん、
でもなんかそこの人たちでなんかやるってなって、で自発的になんかやってるんですよ。で、
そうっすよね、
儲けとかどうでもいいんですよ。その
あ、これもね、だからその何ちゅうかな、
なるほど
な、なんていうか言い方難しいですけど、
はい、
ほ とんどの人に勘違いされそうだなと思うのは、はい、そのなんていうか今実現した状態がゴール的なものとしていいものだと思われて、
はいはいはい、
いいものだと思ってるからいい金パレットをやってるんだって思われたら僕は間違ってるなと思っていて、つまり個展を開くとかさ、
はいはいはい、
それはさ現れとしてはそうなんだけど、多分そのいい金パレットの最大の価値ポイントだった部分っていうのは、既存の枠組みでできなかった自由が制限されない状態を作ったっていうことだと思うんですよ。
なんかこう、
本当そうです。
リリースされるっていうイメージなんです
ね。それがそのメンタルの中でもフィジカル的にもその実際の社会関係的にもいろんなブロックがあるじゃないですか。
そうだよね。
それをそのメンタルブロックをまず外しましょうねっていうのはいろんなアプローチもあるし、その社会関係の中のそのブロックみたいなのもそのいい金パレットができる限界とかあると思うんですが、宇宙に行きたいとか言われても直ちには叶えられないじゃないですか。けどやれることはやりますと。でそのやりたいって言ってることをやろうとしている人にブレーキをかけさせないみたいな場があるこの世にみたいなことがすげえ重要なんで、それを出現させてますっていうことに価値があるんだっていう発想だと思うんですよね。
すごいね。
これが伝わらないところだと思ってて、
深い様やね、
本当にそう、深い様、
その結果が出たからとか個展をやったからすごいでしょって言ってるわけじゃないことがなかなか伝わらないだろうなって思いながら僕はいつも聞いてるんですよ。そうじゃなくて世界の中に主流と違うカウンターパートというものが存在しており、それが存在することで世界に影響を与えるんだっていう発想っていうのは結構社会を構造的に理解してる人じゃないと理解できないんですよね。
なるほどなるほど。
なんかそう、僕結構そのね、あの本当に頭良くないんであれなんですけど、地域創生とか地方創生って言ったら、まあなんかそう観光資源をどうとかとか、
確かににぎわい創
出とか、会社をでかい会社を持ってきてとか、企業作りにぎわい創出でイベントでとかで、僕すごい重要なのは暮らす人たちの営みが最大化していくことだと思ってるんですよ。だからもともとイーカナパレットって新しい産業を作ろうで作られたけど、じゃあ僕らスタートアップでそういうスタートアップ支援みたいなやろうぜみたいな分かんないくせにやってたんですけど、全然ダメなんですよ。全然だってスタートアップ分かんないんですもん、その地域の人そもそも。
なるほど。
でスタートアップで、あ、じゃあ俺こんなことで起業してこんな事業やりますみたいな、こんなビジネス育てますみたいな人なんていないじゃないですか。
そうですね。
でもみんなが悶々としてやりたいことをやれてない、何かしらの同調圧力みたいなのが働いてて価値観の一極集中化がしていると、
はい、
じゃあこの場所でもっとここだったらやれるかもしれないっていう場を作ればいいだけだと思ってるんですよ。で僕らは何も別に持ってないんです。イーカナパレットっていう場がある、はい、そこにみんなが困った時に声をかけてもらったり、そのあこんなもの面白いねって言った時に一緒にやれる仲間がいる、でその仲間があってやりたいことがある、これだけで僕は人生で豊かだと思うんですよ。
そうですね。
その営みが大きくなり、それが古典ラジオみたいなバグを作り、その営みが大きくなり、 それがアーツトンネルのような芸術団体を作り、その人たちが進んだ未来にこの社会が変革されていくと思うんですよね。
いやその通りだと思う。
だからうちの会社の理念って社会をもっと面白くに変えたんですよ、
はいはい、
僕らは社会を自分たちが先頭に立って面白くしていくんじゃない、みんながそれぞれが主人公でいいと思ってるし、彼らのそれぞれの営みを最大化していくことで田川は多分盛り上がるから。
いやそれ素晴らしいんですよね。これがまさに僕が言ってたその説明不可能な身体知系の要は感覚で理解してることであって、例えばさ、目の前にすごく困ってる人がいて、でその人を助けても自分のためにもなんないかもしれないし、お返しももらえないかもしれないけど、助けることってあるじゃないですか、助けた方がいいと思うから、みたいな話と僕近いと思ってて、まあちょっと今の話は助けるに特化しちゃったんだけど、正直助けるとかじゃなくても全然よくて、
もう全部の行動そうですもんね。
そう、その感覚でこっちの方がいいなって思うことってあるじゃないですか。でその近代以降やっぱその感覚でこっちの方がいいなって思うみたいなことをあまりにも価値を下げすぎてんだよね。
そうなんだ
よね。そうです
ね。
説明ができないという理由で、
はいはい
は
い
は
い、
で我々はその蓋を開けてみたら結局エコノミックアニマルでもなかったわけだよね。つまり例えばだけど、そのスタートアップみたいなのがそのまあエコノミックアニマルっていうのは我々のその一昔前の日本人をね、指して金で何でも買う人たちみたいな感じで言われて揶揄された言葉だったんだけど、まあ実際はさ日本人でめちゃくちゃ金持ちになってやろうって人そんないないですよ、正直。
なるほど。
独り勝ちしてやろう、
はいはいはい、
そんないないです、
うん、
そんなメンタリティ持ってる人あんまりいないんですよね。やっぱりね文化なんですよね。
なるほど。
あの僕もう口酸っぱく言ってるけど、資本主義も、スタートアップもね文化なんですよ、でこの文化を 100% 僕たちに入れるってことは僕できないと思ってるんですけど、これが僕がだとこの表現だったんだけど、 さっき青柳さんが言った営みを最大化させるっていうのは全く同じことを多分言っていて、その我々に即したこの我々の延長線上をやるっていうことが豊かなんだと、人に決められたやんないといけないけどやりたくもねえことをやることは豊かではないんだと、でそれに気づいた人がその選択肢を取れる場みたいなのが精神的領域でまず必要なんだと、いうことを言ってると思うんだよね、
もうかなりそうですね、
はい、でもちろん精神的領域の次のフェーズとして実際にやってみるっていうのがあって、でここには成功体験が必要じゃないですか、だから助けてるわけだよね、
そうですね、できるサポートをやってい
く、できるサポートをしてるわけだよね、もちろん成功しないかもしれないし、全ては助けられないかもしれないし、予算の問題だって本当はあるわけですよ、けどできる限りやってるわけだよね、でもそのできる限りやるというスタンスを取らない限り、このメンタル領域が解放されないわけだよ、
それ本当それです、
だからこれをやってるわけじゃないですか、
いやだから本当にたまに言われるのが、ここに来てしばらく住んだら、あ、これやっちゃっていいんだって初めて思ったみたいなこと言われるんですよね、例えば荒野とか、もう今何歳やったっけ、
今僕39です、
39なんですけど、あの本気でバンドやってんですよ、武道館目指して、
バンドやって
バンドやってまして、ただこれまあまあ大事で、あの普通にこれ言ったらお前それでな飯食っていけるんとかなるんですよ、
そうですね、
それやってお前月いくら儲けんとか、じゃあもうそれやったら CD 作って、あの売って、あ今やったらサブスクとかあるやん、
ね、考えが甘いとかね、
そう
か、もうこの年になって何をやってるんだとかね、
そうそう散々言われてきましたからね、やっぱね、
でお前はまあそげなことせんでいいか、まあ、結婚してからお前子供作らんかみたいなことになるんすけど、でも何が悪いんって僕思ってるんですよ、はい、だってそれ目的ってもう楽しいとかやりがいがあるとか夢を目指してやってるだけでもう十分なのに、そこにやっぱり、社会って経済合理性とか意義っていうか、まあ意味かな、
そう
とかっていうのを外からつけようとするみたいなところが結構僕はうわってなってて、
いや、まあそれも重要だけれども、もうそれ世界にはそのルールしかないっていう風な呪いがね、自分の中でもうめっちゃかけられ、自分で自分をかけちゃうんだよね、僕もそれ昔それだったんで、わかりますけど、
なんか今いい金パレットでもうちょい先でちょっと話そうかなと思ったんですけど、NPO みんなのパレットっていうの立ち上げようってなってるんですよ、でこれ僕と樋口入ってないんです、で僕らブックが目指すいい金パレットって最終的にこれ分かんないですよ、うまくいくか、僕らっていう権威権力がない世界を目指したい、だから関わってる人たちだけでいい金パレットを運営してる状態を作りたいんですよ、これ必要だよねとか、この場所って必要だよねとか、俺たちこんなことやりたいよね、この場所って必要だよねってなったら、みんなが協力してそれを作りゃいいと思ってるんですよ、みんながそれをして守って後世に残していけばいいと思う、でそれでみんなで決めてみんなで協力してやって、その上での経済合理性に立ったらいいと思ってるんですよ、だけど今のヤンヤンさんの話と一緒で、こうであらないといけないし、世の中の価値観はこうだが当たり前になってるじゃないですか、
そう
一極集中化してるってそういうだと思ってるんですよ、だから僕らの意思決定っていうのは、まあ、厳密に言うと大体いろんなものの影響を受けてコントロールされてると思ってるんですけど、だけど大きくそれってコントロールされてると思ってて、それを一回取っ払って自分たちが必要だって思うものを自分たちで作っていこうっていう文化も作んないといけないなと思ってる、でイカのパレットはその実践の場かなとも思っております、
いやもうそれを享受してますよ僕、
そう、
まあ、だから深井くんもそうだと思う、
そうだね、
ちょっと むずいんですけど
本当にそうで、あの経済合理性だけを最初から目指してたら古典ラジオ1年も続いてないはずなんですよね、
そうですね、
あこれ儲からないみたいな感じになるから、
でさらにその僕、その古典ラジオに関する僕個人的な経験で言うと、まあそのサラリーマンやってた時に、やっぱり合わねえなと思いつつずっとサラリーマンをやってて、なぜならそれが正しい大人の姿だと思ってたんです、
はいはい、
でも一方では自分歴史を好きで本が好きだから、まあなんかその勉強する場が欲しい、なんか誰かに話したい場が欲しいと思って自分でそのセミナーを開いて、その Facebook で人を集めて、あのね、年に4回やってたんですよ、それを数年やってたんですよ、まあ全然別にもう起業しようっていうそんな志はないんですよ、なんていうかライフワーク的な感じでもあるし、自分のメンタルのバランスを保つためにずっとやってたわけなんですよね、それは別に経済合理性じゃないんです僕の中では、どっちかというともうメンタル合理性かもしれないですけど
いいね言葉に、
そのやってた先に深井くんと出会ったわけですよね、だからそれを僕のその個人的な経験を踏まえて、経済合理性じゃないところで自分でこう自分のマイペースでやってたところが今自分の今の生活のメインになっている古典ラジオに結実してるっていう実体験があるから、
もうまさに
僕は今のね話めちゃくちゃこう身体値を持って納得できてるって感じです、う
ん、いいね、はい、いやでもなんかまさにそうで、うん、でなんかじゃあ経済合理性じゃなかったとしたら何ってとこになるんですけど、うん、めちゃくちゃシンプルにまとめると好きとか嫌いとかになるなと思っていて、なんか、
う
ん、
僕もそうだと思いつつも、うん、さらに言うと僕はもう別に言語化にそこまでエネルギーを注がなくてもいいなと思ったんです、
うん、あ、う
ん、
何
なんていうか言語化っていう、それに例えば僕が歴史の講座をやるっていう何のためにやるのって聞かれたことが結構あるんですけど、僕も別にこ、うま、下手だから答えられないんです、
うん、
でもなんとなくやってる、
うん、
でも別それこの大人になって人からなんでこれやってるのっつってなんとなくやってるっていう答えるしかないっていうことが昔の僕にとってはそれがすごく格好悪いことだったんです。なんかもう大人としてちゃんと人生考えてないみたいな
真面目に考えてないやつみたいな、
すごいそれがコンプレックスだったんですよね、うんうん、でも今この古典ラジオとか樋口さんや青柳さんとの出会いを踏まえた経験からすれば別にいいじゃんみたいな、うんうん、言語化できなくても別に全然悪くねえみたいな、
うん、
うるせえみたいな、
うん、うるせえって大事だよね
いや結構だから僕言いたかったったのがあって、うん、好きとか嫌いとかになっていくと思うんですよね、
うん、
でじゃあ俺ら2人がなんで田川で今いい金パレットやってるかっていうと、田川が出身だからぐらいなんですよ多分、
う
ん、
あもうそれはそれでいいんですよね。
ここになんかこうなんやろな、論理性とか全くなくて、
うん、
たまたまここで生まれて青柳とかここがね、うん、出身校だから、うん、まあ、
出身、僕は出身校ですからね。
で俺と荒野、うん、たまたま地元の先輩後輩やったから今荒野ここにいるみたいな、
うんうん、
ことしか結構なくて、
うん、
でなんかバグってそういうもんだなと思ってるんですよね、うん、なんかこう
おもろいですよね、
はい、
なんかそうだからこう、うん、そうなんですよね。だから、ま、毎回考えてます、
はい、
なんで田川でやってんだっけとか、
そうそうそう、う
ん、このいい金パレットを発展した先の未来がどうなるんだっけってすごく自分の中でも難しいことだなと思いながら、
うん、
あのでもこんな未来を描きたいっていうのをこう毎回毎回壁打ちするんですけど、
うん、
でもやっぱなんで田川でやってるんだっけっていうのはやっぱ地元だからとか、
うんうん、
そういう回答になるんで、
うん
うん、なんか自分なりの答えを見つけたいなと思ってるんですよ。でその一連のなんかこう深めるような活動っていうのが僕はすごく重要なんじゃないか、うんうん、なんで今あなたはこの場に立ってますかって話ですよね、
うんうん、
なぜ今古典ラジオっていうのはこのテーマを扱ってこういうラジオしてこの場に立ってるのか、うん、なぜここに立つのかっていう理由が自分の中で深めていくってことが僕はすごい重要だと思っていて、うん、
なるほどなるほど、
それができる場がやっぱ社会にあった方がいいと思ってる。なんか それがこう一個営みを最大化させていくところにつながってくるみたいなのもあるかも、もしかしたら自分の中では。